7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、こんばんは。これでニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は村長に村をテロから守ると要請した。ジョコ・ウィドド大統領は村長に各村を過激主義やテロリズムに対処しないように呼びかけました。村長は村を過激主義とテロに対処しないように説明し、監督することに参加しなければなりません。これは7月25日水曜日にジョクジャカルタのバントルでグラハプラディプタジョクジャエクスポセンターで2018年村の政府機関と村のコミュニティ機関の要領強化イベントで資料を提供するとき、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領は過激主義とテロリズムは現在の世界のほぼ全ての国にとって議題になったと主張しました。大統領は、村長は村の状況を適切に監視できると信じています。中小企業は促進し、輸出機会を拡大ことでアジア大会を活用するインドネシアの産業上の中小企業局のガティウィ・バワニンシ局長は、8月18日から9月2日までジャカルタとパレンバンで開催されるアジア大会は、中小企業のさまざまな優れた製品の促進し、輸出機会を拡大する機会になると述べました。ガティウィ・バワニンシ局長は7月25日水曜日にジャカルタでの記者会見で、彼は中小企業間に同スポーツフェスティバルに参加することを奨励したと説明しました。ガティ局長は、このイベントで役割を持つことは大手企業だけではなく、中小企業も参加しなければならなくて、また大手企業が中小企業と協力することを期待しています。労働大臣はイギリス投資家に人事の投資を要請する。インドネシアのM・ハニフ・ラヒリ労働大臣は、イギリスの投資家と企業間にインドネシアで人事への投資を求めました。大臣は7月25日水曜日にジャカルタでイギリスビジネスの代表の訪問を歓迎するときに、政府はインドネシアの労働者のための総合的な職業訓練システムと専門的な資格を確立することにより、国内外の企業や産業人材育成を支援するよう呼びかけたと述べました。大臣によると、作業能力の向上を加速し、さまざまな地域の労働者の需要の増加に対応するためには、ビジネスと産業の関与が必要です。そのため有能な人材を確保し、労働市場の発展に合わせるために、国内外からの人事の投資はビジネス業界の鍵になりました。最後のニュースは、ケンダーでの中国の鉄鋼工場はアジアで最大の工場になる25億 4000万アメリカドルの投資価値を持つ中央ジャワ州のケンダ地区で建設する予定。中国の鉄鋼工場はアジアで最大となります。ケンダのミルナ・アニサ市長は7月25日水曜日に、北京で工場は6000から1万人の労働者を吸収すると要請されていると述べました。ケンダ市長は、彼女は平米 BC スティールグループから労働者として鉄鋼工場の周辺の住民に優先順位をするという保証を受けたと付け加えました。ケンダルで資金を投資することで、老中国企業は彼のインドネシアでのパートナーパテボン県で700ヘクタールの土地を提供するシーファルカワさんイルスリ株式会社と協力します。両企業の協力証明は7月23日月曜日に平米州のビーダヘで行われました。この協力証明は在中国インドネシア大使ジョハリ・オラトマングン氏、中央ジャワ州の副知事ヘルシ・ジャトミコ氏、ミルナ市長によって目撃されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルは、社会に対するデジタルリテラシーの理解の重要性です。現在、社会でのデバイスの使用は日常生活に埋め込まれています。成人だけでなく、幼児でも、幼い頃から幼児でも導入されています。子供と青少年の間の16歳のデバイスの減少はそれが成長と子供の発達の混乱につながる可能性があるため、非常に心配です。社会的相互作用が妨げられる可能性があります。子供の心理学者である家族であるアンナ・ソルティ・アリアには、子供がゲームをする時間を制限する親の不安は特にオンラインゲームはデバイス要因に頼っている子供の一つであると語った。もう一つの要因は技術に対する親の識字率の欠如です。非常に多くの親は技術的などもりますですので、特定のアプリやコンテンツが子供によって避けられるべきであることを知らないでください。インターネットの悪影響から子供を守ることは、子供のための安全で実現可能なページを開くことを含め、様々な方法で行うことができます。インドネシアにとっては、サイバースペースに移行する人の数が非常に多いことを考えると、デジタルリテラシーの理解は非常に緊急です。技術の進歩は、現代に技術装置を使用する知性によって非常に速やかにバランスを取る必要があります。したがって、洗練された技術の進歩は、まだ有用である包括的、特に社会的相互作用における社会の生活への利益を含んでいるはずです。そして、それはすべて子供がデジタル機器を知ることを始めた時から始まります。国立デジタルリテラシー運動の議場によると、デリプロマディは両親が子供たちがインターネットから最大限の利益を得るために重要です。この活動の動きは、インドネシアの140都市で常にデジタルリテラシーの訓練を提供しており、訓練に参加した人口は約9万人です。熟練したデジタルリテラシーの規模は、インターネットにアクセスすることに技術的に熟練しているだけでなく、インターネット上の様々な情報やエンターテイメントをフィルタリングすることができます。それは知的で創造的で文化的であるだけでなく、デジタル的に教育され、技術的な知識を身につけるために、社会の学習プロセスにおいて多次元のアプローチをとります。デジタルメディアにおける情報の流通の最中では、デジタルリテラシーの能力が何か戦略的です。デジタルリテラシーの 理解の重要性が大規模かつ広範に社会化されていることから、政府と社会の両者が子どもや青少年に安全なインターネットアクセスを提供する上で、協力はもちろんインターネット利用の恩恵を実現できます。真のデジタルリテラシーは、デジタル世界の人々がこれらのテクノロジー機器の使用をより懸命にすることを奨励します。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に空軍学園の誕生日についてです。空軍士官学校はインドネシアのジョクジャカルタにある空軍の教育学校です。空軍士官学校の歴史は1945年11月15日にアグスティヌス・アリス・チプトによってマグオ空軍基地で設立された非公式の学校で始まります。1947年9月に空軍は初めて上等学校の卒業生を受け入れ、非公学生として教育を受けました。その後の開発では、学習の集団として建物の建設を行われました。1960年4月9日にアリスチプト空港で空軍士官学校ケサトリアンの建設のための画期的な式典が行われました。その後、1965年7月26日に空軍司令官の事件は空軍司令官の大臣によって明かれました。7月26日は後に空軍士官学校の記念日と宣言されました。次にモルディブの独立についてです。モルディブはインド洋の群島です。イスラム教はモルディブの大多数の宗教となりました。16世紀初め、モルディブはポルトガルに植民地化され、その後オランダ、フランス、そしてイギリスで占領された。19世紀末のモルディブの手に渡せられました。1887年から1965年7月26日までのモルディブの独立は、イギリスは後見人の一員となりました。1153年から1968年までにかけて、この国は独立したイスラム教のスルタン派でした。皇室の形態は廃止され、共和国に変わりました。最後に世界マングローブの日についてです。7月26日にユネスコのユネスコ文化会議2015年11月で世界マングローブで招待されました。エクアドル会議では7月26日にマングローブの日として提案しました。南米の一部の国々は世界一体によって正式には成立しませんでした。各国は7月26日をミクロネシアのグリーンピース活動家俳優ダニエル・ナノトを記念してマングローブの日として記念しました。彼は1998年7月26日に死亡しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシア科学院は持続可能な自然資源管理を奨励することについてです。政府、加害者、社会、当事者などのコラボレーションは天然資源の管理に非常に重要です。 これは7月23日月曜日に南スマトラ州のパレマンで2018年の生物圏保護に関する国際会議コミュニティエンパワーメントへのステークホルダーの関与のイベントを開会するときにインドネシア科学院のバンバン・スビアント副局長が語ったものです。バンバン・スビアント副局長は各ステークホルダーの役割は重要なので継続的に強化する必要があると述べました。これは2030年までに持続可能な発展の目標を達成するためのものです。この機会にバンバン副局長は特に民間部門の役割を強調します。彼によると産業化を支援するための研究成果を実現するためにはインドネシアや他の多くの国でビジネスマンの役割を改善する必要があります。これは社会の収入と福祉に影響を与えます。バンバン副局長はインドネシア科学院と環境森林省と地方政府はインドネシアにおけるユネスコの人間と生物圏のプログラムの焦点として持続可能な自然資源管理を促進するために生物圏保護区を推進し続けると述べました。続いてバンバン副局長は1977年以来現在までインドネシアは11の生物圏保護区を持っています。インドネシアは生物圏保護区としての認知を得るためにユネスコに3つの場所をさらに提案しています。その3つの場所はブルバク9国際公園、ベトンカリフンダナオセンタロン国際公園とロンボク島のリンジャニ山です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はランプン州のギギヒュービーチをご紹介します。リスナーの皆さん、このビーチは多くのサメがいるためではなく、シャクティスという名前です。名前はこの場所で多くのサンゴ礁が迫っており、鋭い輪郭を持っているために採取されます。崖は自然に配置され、サメの歯のように見えます。この岩石群はビーチから遠く離れておらず、約10メートルの高さを持っています。このビーチには、地元の人々から与えられた名前がいくつかあります。シカサメのビーチはペガドゥガンビーチまたはバトライアルビーチとして社会でよく知られています。リスナーの皆さん、ギギヒュービーチはインドネシアの海に直面する沿岸クラスターです。したがってこのビーチの波はかなり大きいです。だからこのビーチで観光客は水泳やシュノクリングには向いていません。ギギヒュービーチにはサンゴがそびえ立つ美しい自然のパノラマがあります。多くの観光客がこの場所で写真を撮るようになります。このビーチを訪れるの最適な時期は日の入りです。リスナーの皆さん、このビーチはペガドゥガンビーチ、クルンバヤ地区、タンガムスク、ランプン州にあります。バナランプン1からケルワンワンに行くには、3時間から4時間までかかります。ギギヒュービーチはケルワンワンから約5km のところにあります。ここへの旅行は、オートバイや車でアクセスできます。ギギヒュービーチでは、キャンプすることができます。 スナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は世界知的財産デーについてお伝えします。4月26日、世界知的財産権の日です。知的財産権は人間の知的能力から起こり、または生まれた財産権としての述べることができます。知的能力から生み出されたものにはエネルギー、時間、コストを犠牲にして生まれた科学、芸術、文学、技術などがあります。知的財産権に関する法律は最初に1470年にイタリアのヴェネツィアに存在し、特許に関するものでした。カクストン、ガリレオとグーテンベルクはこの期間に出現した発明者であり、発明の独占権を有しました。特許法はその後1485年、1603年の中大時代に大英帝国によって採用され、その後1623年の英独資法の英国で最初の特許の法律が生まれました。知的財産権の分野における調和の努力は1883年に特許商標デザイン問題のためのパリ条約の誕生に伴って初めて発生しました。次に著作権の問題についての1886ベルン条約です。2つの条約の目的は標準化、新しい問題の議論、情報交換、最小限の保護と権利ストックの手中中期です。その後2つの条約は世界知的所有権機関 WIPO として知られている知的財産保護のための国際連合事務協会を形成しました。その後 WIPO は国連加盟国の知的財産権の問題を扱う特別構成機関となりました。2001年 WIPO は4月26日に世界知的財産権デーを設定しました。毎年インドネシアを含む WIPO 加盟国は世界知的財産権デーを盛り上げるためにさまざまな活動を開催しています。1994年4月15日にモロッコ・マラケシュで関税と貿易に関する一般協定に調印して以来、インドネシアは世界貿易機関 WTO 設立宗教典に関する1994年7個の法律を通じて、すべての書類において協定を実施することに合意した国の一つです。1990年代インドネシアで世界知的財産権はあまり理解されていませんでした。2000年には理解され始め、現在に至っています。2000年末に知的財産権の3つの新しい法律が可決されました。2000年には植物品種の保護に関する2025の法律も承認され、2004年以降有効となりました。ワルナワニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはティティクノダを聞いてください。
jangan ditangisi kisah yang lalu. Sudah sudahlah ini terjadi, jangan disesalkan lagi.
リスナーの皆さん、デロイトの曲「ディティクノダ」をお聴きいただきました。バンドのメンバーは、ギターのバルチェ・ファンホテン、サクスフルトンとボーカルのアンドレ・グトン、ボーカルのシャムス・アル・ハシム、ドラムのハイロ・ダウ、キーボードのブリマン・プルガン、ベースのサンカン・パンガベアン、セカンドギターのユスティアン、フルトとサクソフォンのジョハンニ・ファッマリダ・スシロとベースのトトクです。このグループは1970年代に勝利しました。デロイトは1972年にシングル「ディティクノ」でをリリースした後に一般に知られるようになりました。ディティクノでは恋人が残した人物と心の内に残された汚れの痕跡だけを語っています。リスナーの皆さん、次の曲です。デロイトの Apa Salah dan Dosaku を聴いてください。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのはアパサラダンドサクでした。この歌は人生のすべてが苦しんでいる人の話で、何が間違っているのか、自分の罪があるのか、お神が支持するようにしたいと願っています。この歌はデロイトのヒット曲の一つです。デロイトのヒット曲は、通常、バルチェ・ファンホテン・モッタはバルチェの作成です。彼のヒット曲は、ティティクノダ、アパサラダンドサク、メンアパハルスチュンパ、カーグンアントハン、タムンキン、オディマナ、と、スマランディマレーシアなどです。それでは皆さん、最後にデロイトの曲、スマランディマレーシア、そして、チンタハンパを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Aku pulang dari Iranda bertahun-tahun di negeri orang Omaya.
Suatu masa Apa pun itu rasakan. biarkanlah kini ku sendiri. Doaku selalu menyertaimu. Semoga kau
yeah. semakin deras. Begitu juga air matanya, dia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya
biarkanlah kini ku sendiri. Doaku selalu
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。